各議員の賛否、議案審議結果のうち賛否が分かれた議案について議員の賛否を公表します。会派と所属、講師会、代表者尾形修平、経理責任者小杉武人、議員長谷川隆、鈴木和幸、魚野留美、和紙ガス会、代表大滝国吉、経理責任者鈴木伊勢子、議員山田努、河村幸男、令和新風会、代表河村俊治、経理責任者高田明、議員佐藤則明、市政クラブ代表者渡辺勝、経理責任者戸賀氏正雄、議員サンタ俊明、新緑会代表菅井真一、経理責任者上村正明、議員戸賀氏幸七、向井派姫路さとし、同じく向井派野村美佐子。議長サンタ俊明は地方自治法第116条第2項の規定により評決に参加していません。議第2号賛成17、反対2。評決の方法を無記名投票としたことから賛否の表示を行うことができません。議第3号賛成15、反対4。評決の方法を無記名投票としたことから賛否の表示を行うことができません。議第6号賛成18、反対1。反対は野村美佐子。議第8号賛成18、反対1。反対は野村美佐子。議第10号賛成18、反対1。反対は姫路さとし。議第44号賛成16、反対3。反対は菅井真一、上村正明、姫路さとし。請願の審議結果、県名、紹介議員、付託委員会、審議結果の順に読みます。地方自治法施行令第167条の2、第1項、第1号に定める、少額随意契約の限度額の見直しを求める請願。小杉武人、総務文教常任委員会、採択。学校給食無償化実施の意見書採択を求める請願書。上村正明、総務文教常任委員会、採択。請願は本会議で採決が行われ、過半数の賛成により採択されます。陳情の審査結果、県名、所轄委員会、審査結果の順に読みます。夫婦、親子、同姓制度を維持し、旧姓の通称使用の 拡充を求める意見書、提出を求める陳情、市民公正常任委員会、意見の一致を見なかった。陳情は所轄常任委員会の協議会で審査され、委員全員の了承により、願意了承となります。意見書、地方自治法施行令第167条の2、第1項、第1号に定める、少額随意契約の限度額の見直しを求める意見書。学校給食費の無償化を求める意見書。上記の意見書が本会議で可決され、関係行政庁に送付されました。人事案件、教育庁と教育委員会委員の任命に同意しました。遠藤智春氏、再任、任期令和7年5月21日から10年5月20日まで。小川良子氏、再任、任期令和7年5月21日から11年5月20日まで。教育委員会は市長から独立した行政機関として位置づけられているため、教育庁及び教育委員会委員は議会の同意を得て市長が任命します。議会の活動レポート、地域を見る、聞く、指定管理者制度の改善を、2月13日、総務文教常任委員会、5年3月に改定された指定管理者制度運用ガイドラインの説明を受け、119箇所の施設に関わる現状、課題等に活発な議論ができました。人件費高騰への対応は、コロナ禍での収入減、エネルギー価格高騰等については、施設の運営に支障をきたすため対応されましたが、近年の物価や人件費の高騰に対しては、十分な対応がされていないことから、7年度補正予算で人件費高騰に対応するとの説明がありました。なお、今後は毎年の状況を把握して、指定管理料を算定したいと説明がありました。備品の共用で有効活用を。備品は指定管理施設ごとに持つことが基本となっていますが、特に総合型スポーツクラブ等は同じ目的での運営であり、柔軟な運用で効率的に使えるのではと指摘。市所有物品の共有は重要なことであり、柔軟な対応が必要とのことでした。制度の抜本的な見直しを、ガイドラインについては今後改定したいとのことですが、継続的なサービス向上が欠かせないことから、施設ごとの有資格者への賃金面での配慮や、施設利用料金を柔軟に変更できるようにするなど、課題が多くあり、指定管理制度の抜本的な見直しを促しました。透析の通院助成の状況調査は、2月10日、市民公正常任委員会、先の当委員会の要請により、福祉課が行った人工透析患者の通院状況の調査結果について聞き取りを行い、現状と課題を把握して、議会としての対応や 方策を検討しました。調査から見えてきたもの、福祉課からの調査結果の説明の後、質疑と意見交換を行いました。結果は次の通りです。通院時のタクシー利用は、交通費の負担が大きく、生活を圧迫する場合がありますが、通院助成は患者の生活を支えるための制度ではないため、個別の対応はされません。自家用車での通院に対して、自宅と病院との距離や回数によって補助額を変えている他市の例はありますが、本市でも距離と回数に基づき支給額を決定しており、他市と大きな差異はありません。通院助成の制度は、人工透析が必要な方の経済的な負担軽減を図ることを目的としていますが、助成認定の際、個々の患者の収入要件はありません。今後の取り組み、本市の制度は他市の制度と比べて遜色ないものですが、収入が少ない方の通院の負担感が大きいことからも、議会として制度の拡充について引き続き検討していくこととしました。また、通院にかかる負担の軽減を図るため、移動に便利な公共交通システムの構築の必要性を改めて認識しました。